今日の話を始める前に皆さんへの感謝と愛をお伝えしたいと思います。若い世代がイエス・キリストの福音を深く学ぶのを助けるという偉大な技に皆さんと共に学ぶ、皆さんと共に携わるのは喜びです。皆さんを愛し、皆さんとご家族の上に主の祝福があるよう祈ります。今日はモルモン書にある個人の啓示を受けるための3つのパターンについてお話しします。第1はイエス・キリストと御父の計画について明かしする神聖な記録。第2、イエス・キリストへの信仰を強め、主への戒心を深める聖霊の証。第3、イエス・キリストについて明かしし、悪に立ち向かう生ける預言者。これらのパターンは現代においてイエス・キリストへの信仰を増し加え、主への戒心を深めるために必要不可欠で極めて重要なため、モルモン書の中で鮮やかに力強く描かれています。私たちが生きているのは善が悪であり、悪が善であると若い世代に確信させようと邪悪で心得違いの男女が何でも行う時代です。彼らはモルモン書の中のシーレム、ニーホル、コリホルが用いた方法、すなわち高額な議論、へつらい、巧妙に細工したレッテルやイメージを使って神との関係や愛、忍耐、結婚、永遠の特性、家族など多くのことについて偽りの教義を作り出しています。こうした人の思想や教育の多くは神を敬う様をするけれども、皆神の力を否定しています。生徒たちはこのようなメッセージに常にさらされているので、イエス・キリストへの信仰を強め、主への戒心を深めるために個人の啓示を必要としています。個人の啓示を受けるパターンを深く学べるよう、生徒を助けるために皆さんが全力を尽くせるよう願い祈っています。イエス・キリストを証しする神聖な記録。最初にイエス・キリストを証しする神聖な記録について話します。これはモルモン書全体に見られるテーマで、神中の班から始まります。ラバンや神中の班に関する経験はニーファイ人の人生において重大な出来事でした。ニーファイはその記録が自分や家族にとっていかに大切かを学びました。これらの記録を手に入れるのは神の知恵です。そうすれば先祖の言葉を、また全ての聖なる預言者の口を通して語られてきた御言葉を子孫に残すことができるのです。神中の班はニーファイ人の霊性、宗教、社会の発展に深い影響を与え、個人の啓示の源となり、イスラエルの聖者である神の御子の来臨に関する栄えある預言となりました。また御父の驚くべき救いの計画について力強い証が述べられており、聖なる預言者たちは神中の班を用いてメシアが世の罪を贖い、苦しみと死を受け、罪と死に勝利してよみがえることを証しました。神中の班にはアブラハムとイスラエルの家のすべてのものと交わされた御父の契約も含まれており、リーハイは自分がヨセフの子孫であり、自分の子孫が契約の異なり、末日におけるイスラエルの集合を含め、神がアブラハムと交わされたすべての約束を受け継ぐことを知りました。リーハイは神中の班を使って子供たちに救い主と御父がイスラエルの家と交わされた契約について教えました。ニーファイと弟のヤコブはその慣習を引き継ぎ、後に主の命令により自身の班を付け加えました。ニーファイは永続する記録、特に神聖な記録を残すことの大切さを真に知るようになっていました。約束の地における最初の時代からニーファイ人は重要で聖なる責任として神聖な記録を保ち、読み教えることを大事にする文化を育みました。 イエス・キリストへの信仰と主の言葉を大切にし保存するという決意により、ニーファイ人は神聖な記録を保ち読み教える社会を築いたのです。正式な記録は版に刻まれましたが、やがてニーファイ人は記録を公表する仕組みを発展させ、神聖な記録をより軽い素材に写し取って広めることができるようになりました。神聖な記録が普及したことで、両親が子供へ、その子供がさらに子供へと数世紀にわたって主の戒めを教えることが可能になりました。モーセの息子たちのような宣教師はその記録を携え、レーマン人を教えるために用いて素晴らしい成果を上げました。アルマがヒラマンに教えたように、この神聖な記録は霊的な経験をもたらし、この民に多くのことを思い出させ、また何千人ものレーマン人に主なる神について知らせ、彼らの贖い主イエス・キリストのことを喜ぶように彼らを導いた。この喜びは復活された救い主がバウンティフルの神殿で民に見姿を現された時最高潮に達しました。生けるキリストの贖いの犠牲と栄えある復活の驚くべき感動的な証が、神の憐れみと賜物と力を通して現在のモルモン書に記録されています。ニファイ人のように、また彼らのおかげで私たちはイエス・キリストと御父の救いの計画について証しする神聖な記録を持っているのです。その昔アルマが息子ヒラマンに予言したように、主はご自分の力を後の時代の人々に示せるように、ご自分のうちにある賢明な目的のためにこれらのものを守られました。後の時代とは今のことです。主は驚くべき方法で若い世代にご自分の力を示しておられます。私たちがモルモン書の中のイエス・キリストの完全な福音を教えるとき、生徒たちはその力を感じることができます。生徒がモルモン書をよく味わって個人の啓示を求めるとき、真鍮の版がニーファイの民に対して果たしたように、モルモン書がイエス・キリストとその贖いの力の証、個人の啓示と喜びの源となるのです。イエス・キリストへの信仰を強め、主への戒心を深める聖霊の証。約束の地へのリーハイの旅は霊的な力の旅でした。その時主は聖霊や夢、次元を通して主ご自身の声や天の使いの訪れを通して、聖霊の力によりリーハイとサライや彼らの子供たちを教え、導き慰められたのです。ニーファイが宣言したように、こうした霊的な力による祝福は聖霊の力によって神を熱心に求めるすべての人に神が与えられる賜物です。ニーファイは心から主を求め、聖霊を通して偉大な啓示を受けました。モルモン書全体を通して自分で知ろうと求めるこのパターンが見受けられます。ニーファイは神の奥義を知りたいという大きな望みを抱いており、その望みに突き動かされて、誠心誠意の祈りによって主を叫び求めました。主はその求めに応えて言われました。ニーファイよ、あなたは信仰があるので幸いである。あなたがへりくだった心で熱心に私を求めたからである。知りたいという望み、心からの熱烈な祈り、へりくだり、イエス・キリストを信じて熱心に求めること、そして聖霊の賜物、これこそがそのパターンです。このパターンはエノスやアルマ、モーセの息子たち、ラモーナイ王と彼の父親アンモンの民、ヒラマンと若い兵士たち、その他大勢の人々の生活に見られます。確かにニーファイ人とレーマン人が義にかなっていた時代には、聖霊を通して個人の啓示が広く与えられていました。忠実なニーファイ人とレーマン人が聖霊から啓示されたことを実行して記録したとき、主からさらに豊かに祝福されました。 そして主から与えられたものを大切に蓄えたので、主から祝福を受けて主への信仰を増し加え、戒心を深め、啓示の霊を授かりました。彼らは聖霊の力を通して啓示を受ける能力を高めました。アルマの経験はこのパターンの素晴らしい模範です。アルマは天使に会い、驚くべき次元を受けましたが、それでもなお主から御霊の証を求め続けました。見よ、私は自分が語ってきたこれらのことが真実であることを知っている。あなた方は私がどのようにしてこれらのことが確かであるのを知ったと思うか。見よ、私はあなた方に言う。これらのことは神の聖なる御霊によって私に知らされているのである。見よ、私は自分でこれらのことを知ることができるように幾日もの間断食をして祈ってきた。そしてこれらのことが真実であるのを私は今自分自身で知っている。主なる神が神の聖なる御霊によってこれらのことを私に明らかにされたからである。私のうちにある啓示の霊によって知らされたのである。聖霊の証はニーファイの民と彼らが住んでいる社会に大きな影響を与えました。救い主の降誕の91年前に行われたモーセの息子たちの霊満人への伝道に勝る例はありません。これらの偉大な宣教師は熱心な聖文の探求と断食と祈りを通して預言の霊と啓示の霊を受けていました。彼らの霊満人の中での働きはニーファイ人と霊満人の歴史の行く末に大きな影響を与えました。500年の歴史で初めて何千人もの霊満人が主を知るようになり、数々の記録と予言が教えられたのです。この経験に関するモルモンの記述は、聖霊を通して個人の啓示を受けるパターンに従うとき、どの神の子供たちにも起こりうる予言的な約束です。アンモンと彼の同僚たちが啓示と予言の霊によって行った宣教と、彼らを通じて数々の奇跡を行われた神の力によって、真理を知るようになった全ての人は主に帰依し、二度と道を踏み外さなかった。これがイエス・キリストへの信仰を強め、主への戒心を深める聖霊の証と力です。イエス・キリストについて証しし、悪に立ち向かう生ける預言者。個人の啓示の第三のパターンは、すべての人にリアルタイムで主はこう言われると宣言する力と権能を授けられた生ける預言者です。これはモルモン書全体に見られる偉大な預言者のパターンです。預言者たちはイエス・キリストについて証しし、主の福音を教え、人々に悔い改めを呼びかけ、その時代の悪について警告し立ち向かいました。啓示、特に天使からの啓示を通じて、モルモン書の預言者たちはイエス・キリストと主の教義、主の食材について極めて深い驚くべき洞察を与えてくれました。預言者たちは大胆かつ率直に民に悔い改めを叫びました。ですからモルモン書にはニーファイやヤコブ、ベニヤミン王、アルマ、アミュレク、モーセの息子たち、司令官モロナイ、モルモン、モロナイなどによる悔い改めに関する素晴らしい教えが載っています。これらの偉大な預言者は明快で率直に愛と希望を持って教えました。彼らの教えは聖霊の力により私たちの心に今も響きます。あなた方は霊的に神から生まれているか、贖いをもたらす愛の歌を歌おうと感じることがあるのであれば、今でもそのように感じられるか。見よ、あなた方は高慢な心を取り去っているか。悔い改めよ、悔い改めよと主なる神は言われた。主はすべての人を招き、憐れみの御腕を述べて、悔い改めよ、そうすれば私はあなた方を受け入れようと言われる。モルモン書の預言者たちは人々をイエス・キリストから引き離し、主の教会を滅ぼそうとする邪悪なものに立ちはだかりました。シーレム、ニーホル、アムリサイ、コリホル、アマリキア、その他多くの人がサタンに惑わされて卓越した技術で混乱と欺きをもたらしました。 彼らは言葉に深く精通しており、狡猾な策略や議論を用いて善を悪、悪を善であるかのように見せかけました。また人々のぬぼれや高慢、権力への渇望、欲望に訴えかけて人々にへつらいました。聖文によれば、彼らは悪魔の力によって多くの還元と十分な弁舌の力を用いることができ、大言壮語していました。彼らの教えや議論、約束は全て偽りでしたが、生まれながらの人を魅了し、預言者が立ちはだかって悪を叱責して反対するまで、多くの人々が教会から離反し道を見失いました。言葉だけでは足りなくなると、邪悪な者たちは恐怖や殺人、強盗に訴え、自らの悪口を隠すために秘密結社を結成しました。預言者はこうした悪に神の分かりやすくて簡単な言葉と聖霊の力による証、主の御手による奇跡を持って立ち向かいました。ヤコブはシーレムに出会った時のことをこう言いました。主なる神が私に神の御霊に注いでくださったので、私は彼のすべての言葉について彼を解き破った。生ける預言者は現代における主の代弁者です。預言者の言葉を御霊と共に聞くとき、それが真実であることを確信させる啓示を含め、個人の啓示を直接受けます。自分の疑問への答えを求めて生ける預言者の言葉を探求するよう生徒たちに教えるとき、掲示された真理の力強い源に彼らを導いているのです。イエス・キリストについて証しし、悪に立ち向かう生ける預言者に従うとき、生徒たちは個人の掲示が生活の中に流れ込むことを学びます。ここまで神聖な記録、聖霊の証、生ける預言者を通して得られる個人の啓示について共に考察してきました。これらはモルモン書に非常に力強く記されています。別々に考察してきましたが、互いに深く関わっています。事実、これらは真剣時代にことごとくキリストにあって一つに着せしめようとされたものの一部なのです。個人の啓示のこれらのパターンは共にイエス・キリストを証しし、主への信仰を強め、戒心を深めます。生徒たちは個人の啓示の原則を深く学ぶ必要があります。それは原則を心と思いで理解し、それを身につけるための効果的で義にかなった行いを理解できるようになるためであり、そして啓示の原則を生かせるようになり、さらに救い主イエス・キリストに似たものになるためです。生徒が個人の啓示についての永遠の原則を学ぼうとするときに、教えてほしいことをいくつか提案したいと思います。第一に、個人の啓示は個人的なものです。生徒が自分の心と思いをイエス・キリストと回復された主の福音に集中するなら、主の愛を感じ、主の福音を喜び、主に近づくでしょう。主の声を聞いて主の光を受けたいという願いが高まるでしょう。個人の啓示は個人的なものです。主は生徒一人一人をよく知っておられます。主は生徒に必要なものをご存知で、完全な愛と思いやりを持って個人的に語られます。啓示は聖霊を通してもたらされますが、それは主の御言葉です。主は愛し、主は語り、主は導き、守られます。個人的にです。第二に、すべての生徒は個人の啓示を受ける能力を持っています。個人の啓示は御霊から霊に伝えられます。聖霊から生徒の永遠の霊への神聖なコミュニケーションです。生徒は皆神から個人の啓示を受ける能力を将来持っており、それは神の律法に従って発揮されますが、行いが必要です。 祈りと断食と研究により熱心に啓示を求め、イエス・キリストを信じる信仰を持って耳を傾け、記録し行動するのです。この行いと個人の義が個人の啓示を受けるための道筋を開きます。第3に啓示を受ける生徒の能力を伸ばせますし、そうしなければなりません。個人の啓示を受ける生徒の能力は伸ばすことができるのです。事実、生徒が霊的に生き残って永遠の命を受けるのであれば伸ばさなければなりません。私たちもそうです。ネルソン大官庁が啓示を受ける霊的な能力を伸ばすように彼らに、そして私たちに求め嘆願したのはこのためです。預言者ジョセフ・スミスはこう教えています。神の御霊を経験し理解することによって、生徒たちは啓示の原則が身についていき、ついにはキリストイエスにあって完全なものとなるでしょう。最後に、預言者に従うことによってもたらされる啓示が、啓示の力を決して過小評価しないでください。生徒たちは素晴らしくもチャレンジに満ちた時代に生きています。主の預言者の助言と勧告に従うならば、彼らは守りと祝福を受け、生活の中に啓示が流れ込むことでしょう。預言者は主の代弁者です。ここに今日の例があります。ラッセル・M・ネルソン大官庁は生徒たちにこう書き送りました。皆さんの持つこれまでのどの世代よりも世界に影響を与える能力は、イエス・キリストに対する皆さんの献身の度合いによって完全に左右されます。皆さん一人一人には共に暮らす人々に対して自分の家庭で福音を教えるのを助ける責任があります。セミナリーとインシチュートは、皆さんが自分の家庭を信仰の聖地を、すなわちイエス・キリストの福音を教え、学び、実践し、愛する場所になるよう改めるのを助けてくれることでしょう。預言者に従えるように生徒たちを助けてください。家庭を福音学習の中心とするために両親を助けるよう教えてください。主と主の福音への愛を家族や友人に分かち合うように教えてください。そうするとき、生徒たちは啓示の上に啓示を受けて喜びをもたらし、永遠の命をもたらすものを知ることでしょう。彼らはヒラマンの勇士のようになり、彼らを知るすべての人に、特に自身の家庭にいる人々に霊感を与えるでしょう。愛する兄弟姉妹の皆さん、愛にあふれる天の御父について証しします。御父は生きておられます。イエスはキリストであり、救い主、贖い主であられます。主は生きておられます。聖霊は私たちの生活の中で働かれます。天は開かれています。今は奇跡の時代であり、父の御心によってその子イエス・キリストを通じて送られる御霊の力による啓示の時代です。それは真実です。生徒一人一人がこの境ある原則を深く学び、今から永遠にわたり生徒の中で個人の啓示を受けられるよう助けるため、私たちはそれぞれが主からの啓示を求めることができますように。イエス・キリストの聖なる御名により、アーメン。